本日のお話は、天地創造の最後の第7日目のお話をしたいと思います。7日目のお話は、安息日にも関わってくるお話なので、私たちの教会にとっても大切な、日ということになります。ある方がインターネットのブログというところに、ご自身の日記を公開していました。で、そのテーマは何もしない日と書かれてありました。何だろうと思ってちょっと読んでみました。面白かったので、ここにそのままそっくりご紹介したいと思います。今日は何もしない日と決めて朝から晩まで過ごすことがあります。年に2回ぐらいかな。本日がまさにそんな日でした。何もしないと言っても何かするんですが、でも何もしない日は何をするのか。朝6時ぐらいに一人で起床して、朝風呂にゆっくり入る。コーヒーを入れて飲む。午前中に軽い運動。ランチはパスタ。午後は DVD の映画を見る。かっこ泣ける映画。昼寝をする。往々にして DVD を見ながら自動的に眠る。夕方目覚めてぼーっとする。夕食はそば。コーヒーを楽しみながらまた DVD を見る。そのまま寝る。おしまい。こうやって書いてみると、何もしないというよりも何も考えないという感じですかね。いや、何も考えないというか、自分のことしか考えない感じかな。自分のことしか考えないって、ある意味幸せだし、ある意味孤独なんでしょうけれど、年に2回ぐらいは自分のことしか考えない日があって自然かなと思う、って書いてありました。なんとなくわかるなと思いながら、この方の日記を読ませていただきました。で、私も実は時々、今日は何もしないぞと決めることがあるからです。日曜日の休みの日に仕事が入ったりすると、今月は休みが1日もなかったということがしばしばあります。またせっかくの休みの日でも、今週のお説教どうしようかとか、 A さんはどうしてるかななどと悶々と考えてしまうと、精神的に休めません。そういう時はやはりストレスもたまります。だから今日は休むぞと強く思うわけです。そうしないとゆっくり休めない。つまり休みベタなんですね。休むのが下手くそなんです。アメリカの日本人教会に講演会の講師として招かれたことがありました。で、講演会そのものは、2日間で終了し、その後は日本人学校の教師にお話をしたり、個人的に呼ばれたところに行ってお話をしたりしました。それでも帰国まであと3日ぐらいありました。すると、ある長老さんがラスベガスやグランドキャニオンなどを店に連れて行ってくださいました。それはとっても楽しいひとときだったのですが、講演会の講師として来ているのに、つまり仕事でアメリカに来たのに、こんなふうにして遊んでてもいいのかなって、次第に罪悪感を感じるようになっていきました。で、そのことを素直にその長老さんに言いました。すると、この長老さんはこう言いました。講師として日本から来る牧師さんはみんな同じことを言う。だからみんなあちらこちらに連れてってもらうのは嬉しいんだけれど、なんとなく罪悪感を感じる。 ああ、休みベタは日本人共通なんだな。日本人は働くのは疲れるんだけど、働いていてなんとなくほっとする。休む方がなんとなく不安。しかし現実問題として、休まないと心も体も参ってしまいますから。だから今日は休むぞ、何もしない、何にもしないって自らに言い聞かせて、休むわけです。まあ、あるカウンセラーがこんなことを言っていました。一見何もしない日というのは何も進まなくて不毛なように見えるかもしれませんが、それは違います。人間は機械のように1と0のデジタル的な世界で生きているわけではなく、とても曖昧な世界で生きています。何もしない日を意識的に作ることによって、逆にあれをやりたいという欲求を高いレベルで維持できるようになるのです。つまり毎日の生きるエネルギーは何もしないことの中から生まれてくるというわけです。まあ、こんなことを語っていました。そうかもしれないなと思います。まあ、前置きが長くなりましたが、今朝のメッセージはズバリ安息日です。で、天地創造の物語の最後を締めくくるのが安息日だからです。聖書には安息日には何もしてはならないと書かれてあります。ですから何もしない日なわけです。しかし聖書が教えるところの何もしない日とは、そもそもどういう日のことなのでしょうか。最初にご紹介した方は、何もしない日とは結局自分のことしか考えない日と言っていました。まあ、これはこれで理解できるのですが、しかし聖書が教える安息日というのとは少し違うようです。聖書が教える安息日とは一体どういう日なのか、今朝は天地創造が完成した日と絡めてこれからお話ししてみたいと思っています。ぜひこの安息日理解に関して深めていただく、そういうことになればいいなと思っています。創世記の第2章の1節から3節をもう一度お読みいたしましょう。創世記の第2章の1節から3節。天地万物は完成された。第7の日に神はご自分の仕事を完成され、第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7の日を神は祝福し聖別された。天地創造の物語の最後の日、つまり第7日目は、これまでの6日間とは全く違う一日になっています。つまりここには神様が何かを創造された、何かを作ったという記述が全くないわけです。1日から6日までは全部神様が何々を作った、創造された、それは甚だ良かったと言って終わっていますが、7日目は何かを作ったという描写が一つもありません。語られているのは何かというと、天地万物は完成された、完成されたということです。何かを作ったのではなくて、創造の技のすべてが完成された日、それが第7日目だというわけです。つまり第7の日は天地万物完成の日です。で、ところでですけれども、普通何かが完成するというのは、最後に残っていたものを全部作り終えた時点で 完成したと言わないでしょうか。例えば料理を作ったとします。まあ、前の晩から仕込みをしたとしましょう。手間暇かけて一生懸命作りました。そしてその料理を食卓に並べます。この時点で料理は完成したと言わないでしょうか。一日さらに置いてから完成したとは普通言わないはずです。そう考えてみますと、6日目に最後の創造の技であった人間が作られた時点で創造の技は完成したのではないでしょうか。普通の感覚から言いますと、天地創造が完成したのは7日目というよりも6日目なわけです。でそういうことをですね、実は昔の人たちも感じていたようで、まあ、紀元前のことにはなりますけれども、旧約聖書がギリシャ語に訳されていく中で、この創世記の第2章2節の最初の第7の日をですね、第6日目って訳した、そういう聖書もあるそうです。つまり、こういうふうに訳したんです。第6日の日に、神はご自分の仕事を完成され、第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさったって。つまり、天地創造の完成は6日目のことであって、そして7日目は安息の日というふうに分けて訳したんです。まあ、その方がすっきりしているように思えますし、その方が常識的に思えます。しかしながら聖書はやはりこのように書かれてあるんです。神は第7の日に天地万物その創造を完成された。だからこれ変えるわけにはいかないんです。6日目に完成されたというふうに言葉を変えるわけにはいかないんです。ということはそこに何か意味がある。なぜに神は第7日目に完成されたと言ったのか、その意味を解き明かす必要があるということになると思います。皆さん、こんなこと考えたことありましたでしょうか。第7の日になぜ完成なのか。何か形あるものを想像するということであるならば、それだけであるならば、それは確かに第6日目に人間の創造で終わっているわけです。しかしそれとは別の何か大切なことを神様はこの第7日目になさったわけです。そしてそれをしなければ天地創造の御業は完成しなかったわけです。一体何をなさったのか。どんな大切なことをなさったのか。そしてどんな大切なことをなさったからこそようやく天地創造の御業が完成されるに至ったのか。で、実はこんな長々と語っていますけど、聖書はズバリそのことについて語られているんです。神が第7日目に何をなさったのか。まず神がされたこと、それはご自分の仕事を離れ安息されたということが書かれてあります。しかも2節と3節に繰り返し書かれてあります。第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、で2回も同じことが繰り返されていますから、いよいよそれが重要なことであるということがわかります。神様がなさったこと、それはまず仕事を離れて安息するということでした。これが神様が第7日目になさったことです。神様は創造の技を離れて安息なさった。そのことによって 天地創造の御業は完成した。天地創造の御業は最後に人間が作られてそれで完成したのではなくて、その完成は神様の安息において実現した、完成した。私たちが生きているこの世界は神様の安息において完成した世界なのだと聖書は教えているわけです。まあ、少しずつ深めていきたいと思いますけれども、例えば牧師は毎週お説教を作るわけです。でこれ私の場合ですけど、通常、まあ、新しいお説教を作るときはいつからお説教を考え始めると思いますか？まあ、早いときはもう土曜日のうちから考え始めます。日曜日、月曜日、考え始めると言っても頭の中で悶々と考えるんです。何を話そうか、でどんなテーマで語ろうか、これが実は一番大変なんです。でこの語るべきテーマが大体決まると、次に骨組みを考えます。起承転結、この骨組み作りっていうのもすごく重要で、これを考えないと話がもうてんやわんやになってちぐはぐな説教になっちゃうので、起承転結をきちっと考えていきます。で大体これが水曜日頃までに完成させます。で骨組みができると大体もう完成したような気持ちになってくるんですよね。そしてこのあと肉付けをしていきます。木曜日、肉付けをだいたい木曜日に完成させます。金曜日は一日寝かせて、そして土曜日の朝を迎えます。ですからまあ木曜日、まあ、金曜日にかかっちゃう時もあるんですけれども、まあ、説教がだいたい、まあ、A4 サイズで 4枚から5枚、これがだいたい30分で、このだいたい書き終えた時に、ああ終わったという何とも言えないこの充実感があるんですが、しかしながら完成したとは思ってないんです。普通ここで完成でしょ。でも完成したという気持ちにはなってないんです。どこかでまだなってないんです。私が本当の意味で説教が完成したと思えるのは第7日目です。安息日に入ります。安息日の朝、いいえ違います、許可研究の時間、もちろん違います。説教が始まって、もちろん違います。この説教を語り終えた時です。語り終えて皆さんと一緒に、牧師も語る私も実は語りながら神様の恵み祝福、同じ安息の中に入っていくんです。その瞬間完成したって思います。それをまあ実感するというか、神様の天地創造の技が6日目ではなくて7日目の神が仕事を離れて安息に入ったことにおいて完成したと聖書が語るのも、これと似ているかもしれないなと考えました。例えば毎日いろいろ忙しいことがあると思います。その忙しい一つ一つのことを成し遂げれば全て終わりというのではなくて、私たちクリスチャンであればその後全ての技が守られたことを神様に感謝し、深い神の安息の中に入っていって、そして初めて心から終わったって言えるんじゃないでしょうか。っていうか、そういう終わり方をしなければならないのではないでしょうか。そこには本当の意味での深い満足と喜びがあります。天地創造において作るべきものをすべて作り終えて完成ではなくて、ゆっくりとその後安息に入った第7日の日に完成したと語っているのも、私たちにそのようなことを教えているのではないでしょうか。 まあ、これが一つ目なんです。でしかしながら神様が第7日目になされたことというのはもっと深い意味があります。これからもっと深い意味を語っていきます。ですか？でそのことを考える前に、そもそもこの安息というヘブル語の言語の意味について、知る必要があります。安息という、ヘブライ語は何ていうかご存知ですか？シャバットって言います。ヘブル語でシャバットと言います。それでこのシャバットという意味はどういう意味があるかと辞典で調べますとね、安息する、安息という意味はそもそもないですよね。だからびっくりしちゃうんです。でどういう意味があるかというと、これ皆さん多分聞いたことがあると思います。牧師さんがよく説教で語ると思います。このシャバットという本当の意味は打ち切る、やめるという意味です。打ち切る、やめる。今まで何かしてきたならばそれをその瞬間やめる、打ち切る、もうしないということです。これがシャバットの意味です。ですから直接的には安息という意味があるわけではない。しかし結果的に打ち切ることによって私たちが神の安息の中に入っていくんです。いや、打ち切らなければ神の安息の中になど入っていくことはできないんです。天地創造において神様がなさったことは、これまでいろいろな鳥とか動物とか草花とか、そして人間とか創造の御業をしてきたんですが、第7日目にそれをすべて打ち切ったんです。ここに意味があるんです。ミレーという人が描いた絵で有名な晩鐘というのがあります。その階段登っていったところ何かありませんでしたっけ？違いましたっけ？何か見たような気がします。記憶が定かじゃないんですけど、そうであれば皆さん見てください。晩鐘という絵は田舎の素朴な敬虔な農夫の夫婦が夕時教会の鐘が鳴ってですね、そしてその鐘の音とともにその日の仕事を終えて主に祈るという姿を描いた作品です。まあ、ミレーは何度も何度もこの絵を描き直したそうです。ですごいのはですね、絵に出てくる農夫は教会の鐘が鳴るのと同時に一切の畑仕事をやめて主に祈るんです。もう少し仕事を済ませてから祈るんじゃないんです。鐘の合図とともにすべての仕事をストップして、そして祈るんです。そういう農家の夫婦の絵なんですね。これ調べたらそういうふうに解説されてありました。まさに安息です。まさにシャバットです。今までしてきたことを打ち切って神を第一にしていく。私たちに置き換えるならば、金曜日の日没とともにすべての作業をやめるんです。すべての技を打ち切るんです。これが本来の安息の原稿的な意味なんですね。修法に今日の日没はって書いてありますでしょ。あれすごく正確なんですよ。私はわざわざインターネットで札幌の日没を調べて書いてるんです。だからすごく正確な日没が書いてあります。ピタッとやめるってなかなか難しいですよね。だからね、 安息日も含めて10回を守るって難しいなってつくづく思います、まあ、でもできたらいいですよね。三育学院に通ったことのある人は皆さんそれ経験してるんですけど、金曜日の日没になると自然と教会に賛美歌のチャイムが鳴るんですよね。でそのチャイムを聞きながら、ああ安息日だってね、その瞬間学生たちは今まで何か想像しかった例えば音楽を CD で鳴らしててもピタッとやめる。クリスチャンじゃない人たちもなぜか不思議とやめる。そしてなぜか賛美歌の CD に切り替わる。そして、その前にお風呂に入る。日没前にお風呂に入らないとお風呂は止められてしまうんです。で聖歌隊たちは歌の練習に行きますからお風呂に入れない。それで聖歌隊の練習が終わって8時、でもやっぱり若いから汚くしたくないからお風呂に入る。でももうお風呂が止められてるからぬるくなってる。そして電気もつけちゃいけないから真っ暗になってる。真っ暗の中をぬるいお風呂に入りながら入る。これがまた楽しいわけです。でも途中でこれ変じゃないちょっととか言いながらですね、こんなことして入るかとかって言いながらですね、やがて電気はつくようになりましたけど、でもそれぐらい徹底しますとね、なんか安息日に入ったなって気持ちするんですよね。昔の主婦は SDA のクリスチャンたちはもう金曜日の日没までに次の食事まで全部作っちゃうんですよね。そして土曜日にはもう食事を作らない。その主婦の方も皿洗いもしない。部屋が汚れててもいい。夫婦揃ってそうじゃないと難しいですけどね、まあ、そんな風にして過ごしたものです。つまり全てのこの世の技を打ち切るんです。でもですね、もっと本来的な意味を言いますとね、なんかそういうことをやめるってことじゃないんです。実は私たち6日間っていうのは自分の命を支えるために、自分のためにあくせく生きているんです。ところが7日目はもう自分の命を支えるために自分で心配し汗流さなくていいよっていう意味なんですよ。だから打ち切るという意味はですね、もう自分のことを心配しなくていいよ、私に委ねなさい。だから安息なんです。面白いですね。話を戻しますね。そうすると神様は第7日目に安息されたと書いてありますけれども、これまでの6日間にわたって行ってきた創造の技から離れて全てを打ち切られたということなわけです。でしかしまだ疑問が残るんですね。全てを打ち切られたことが、じゃあなぜ天地創造の御業が完成されるということになるのという疑問はまだ解けてないわけです。で実は聖書をよく読みますと、この時神様がされた技というのは、全ての技をやめて安息されただけではなかった。3節の後半を読むともう一つ重要なことが書かれてあって、神様は第7の日にもう一つのことをされたことがわかります。それは何と書いてあるかというと、第7の日に最後ですね、神は第7の日を神は祝福し聖別されたと書いてあります。これをされたんです。第7の日に何かを作るということはやめました。ストップしました。これが安息の意味ですね。シャバットの意味ですね。しかしそれだけではなくて、その後に神はこの第7という日をですよ、第7という日を神は祝福し聖別されたという、これをされたんです。じゃあどういう意味っていうことですね。聖別という言葉の意味、これは分けるという意味でしょ。聖別というのは分けるという意味です。聖書はなぜ聖っていう言葉が書いてあるかというと、普通の書物とは違う分けられた書物だからです。なぜ皆さんのことを聖徒って呼んでるかというと、普通の人とは違う分けられた人たちという意味です。じゃあ日を聖別するということは、他の6日間とは違う日として分けたということです。第7日目を これまでの6日間とは全く違う日として神は祝福して分けられたんです。そのために神は第7日目に安息されたんです。つまり全ての技を打ち切ったんです。もし神様がちょっとでもですよ、第7日目も、あ、続き、あ、アダムの鼻がちょっとねとかね、あのエヴァの耳がねとか言って手直ししたら、これ打ち切ってないですから。でも神様はその創造の技を全て打ち切ることによって7日目を聖別することができたんです。打ち切らなきゃいけなかったんです。6日間と同じであってはいけなかったんです。続きであってはいけなかったんです。全ての働きから離れることによって初めて7日目を他の日と分けることができるからです。そしてその日を祝福することができるんです。これこそ天地創造の第7日目に神様が行ったことであり、そしてこの神の祝福と聖別によってこの世界は完成されたんです。第7日目が特別な日とならなければ完成されてない。だから私たちは安息日を覚えて聖とするわけですが、これ抜きに天地創造は完成されないんです。でこのことはまた語りますけど、ちょっと置いておきますね。創世記の第一章を中心とするこの、天地創造の物語が生まれたその背景というのは、イスラエルの民が多くの困難の中にある時でした。この創造の物語のメッセージがより一層浮き上がってくるためには、この書かれた背景というものを知っておくと良いと思います。まあ、多くの民が希望を失って、平安を失って、荒野をさまよいながら喜びを失っているような、そのような中で、まあ、天地創造の物語は書かれていった。しかしながらこの世を支配し、この天地創造の物語というのは、この世を支配しておられるのは神であるということを、闇の中にも光が輝いているということを、人間は神に似せて作られた特別な存在なのだということを、そして最後に神の安息はまだ残されているということを告げているのです。希望も平安も喜びもしっかりと残されているのだよということを告げているのです。なぜならば神様が天地創造において祝福し聖別された日は、今もなおその神の祝福と聖別の中にあるからです。だって一週間のサイクルで私たちは生きているわけですが、なんで一週間で生きてますか。この一週間のサイクルの由来は天地創造でしょ。ほとんどの日本人は知らずに生きていますよ。私たちは知らず知らずのうちにして、天地創造の1日目月曜日、日曜日、2日目月曜日、3日目火曜日っていうふうに生きていて、そして第7日目土曜日、これが終わるとまた日曜日、第1日目って、こうなっていくわけでしょ。だから、もう私たちの生きているこの1週間のサイクルの中に、安息日が分かるように、安息日を性別できるようにずっとしてきてくださっているわけです。それは今もなお残されていると聖書は言います。ヘブル人への手紙の4章の9節から11節の言葉を読みたいと思いますが、それで安息日の休みが神の民に残されているのです。なぜなら神の安息に預かった者は、神が御業を終えて休まれたように自分の技を終えて休んだからです。だから私たちはこの安息に預かるように努力しようではありませんか。さもないと同じ不従順の霊に習って堕落するものが出るかもしれません。天地万物の創造の時から今日に至るまでずっと7日目の安息日は続いています。今生きている私たちが最も知らなければならないのはこの事実です。安息日は大昔の話ではなく、今も続いているんです。 今も神はこの日を特別な日として、他の日とは違う日として分けられ、性別されているんです。そして、その特別な日である安息日が今日なんです。土曜日なんです。それは天地万物が創造されたその時から変わることなく続けられてきたんです。ところがある人たちは日曜日に安息日が変更されたんだと言います。またある人たちは安息日はいつでもいいんだって言います。しかし今見てきたようなことをこう考えますとね、それがいかに間違った考え方であるかがわかると思います。例えば安息日はいつでも良いというならば、性別の意味が分かってない。いつでもいいんじゃないんです。神様は土曜日を特別に分けたんです。他の日と違うように。あるいは日曜日に変わったんだって、ほとんどの教会はそうしています。しかし今見てきたように、安息日は第7日目でなければならないんです。それは神がそう言われたからなんだけれども、その流れからしてもですね、天地創造における創造の技をすべて終えられて、そしてすべて完成されたことの記念として、この最後の日に神は安息された。その日を他の日と違うように性別されて祝福された。それをもって天地万物が完成された。だから第7日目じゃなきゃいけないのに、第1日目に持ってきちゃうと、日曜日に持ってきちゃうと、天地創造がまだ始まっていないのに、その日に安息ってするわけにはいかないわけです。だから理屈から言っても第1日目に変えるわけにはいかないわけです。この第7日目に神様がこの日を祝福し性別しなければ、天地創造は完成しなかったんです。おそらくもし安息日がなければ、人間の創造された意味も、私たちが生きている意味もわからなかったと思います。しかし神様が祝福し性別された日を、私たちも安息日として意識的に性別し、この世の働きから離れて教会に集まるとき、私たち一人一人は神様の豊かな祝福の中にあるのだとわかります。それは安息日そのものが神の祝福の中に今もあるからです。また私たち一人一人が神様から特別な民として性別されているということもわかります。なぜならば、神様が性別された日に神の御前に立つことが許されているからです。つまり安息日は自分たちが何者であるかを改めて確認させてくれる日でもあるんです。そして安息日がなければ天地創造が完成されなかったように、いいですか、これが最後の結論なんですが、安息日がなければ天地万物が完成されなかったように、私たちが罪の結果堕落し、完成されたその姿から崩れてしまいました。で、私たちは今再創造に向かって、もう一度神のように、神に似せたものに作り変えられていくように再創造を歩んでいるわけですが、この再創造の我々が本当に真の意味で神の子として完成されるためには、同じように安息日が必要なんです。それを私たちは毎週繰り返し経験していくんです。この聖なる安息日の日に私たちは本当に神を思う、そして神に作られているこの私たち自身のことを思う、しかし罪の結果堕落してしまったのだということを思う、しかしもう一度神はチャンスを与えてくださって安息日を残しておいてくださった。そして特に私たちセブンス・デイ・アドベンチスト教会はそのことを知らされた民なんです。だからこれ特権ですね。私たちが土曜日安息日を覚えて、 神の御前に集まってくるときに、私たちは真のクリスチャンとして再創造の時を過ごしているんです。そして私たちはこの日を他の知らない人たちに伝えなきゃいけない。日曜日を守っている人たちに伝えるだけじゃないです。そもそも安息日を知らないノンクリスチャンにも伝えなきゃいけないんです。この聖なる日があるんだよって。まあいずれにしても、私たちはその時を知る民として、セブンスでアドベンチストとして召されたことを嬉しく思います。だから、この日を大切にしたいと思いますけれども、最後にですね、私たちがこの安息日を知る民であることを心から嬉しく思うのと同時に、もう一度今日問いかけてみたい。それは、私たちは本当に安息日を知っているだろうか。神がなぜ安息日を聖別されたのか知っているだろうか。神がそうされたように、私たちも安息日を聖別しているだろうか。そして私たちは今、安息日ごとに私の魂に神のその安息を得ているだろうか。終末時代の世にあって、神の救いの御業が完成するためにも、やはりこの安息日が重要な日になっていくだろうと言われています。セブンス・デ・アドベンチスト教会は、安息日を知ることを特別に許された教会として召されました。そして私たちは神に選ばれてこの教会に招かれました。だからそこには使命があります。そのことをもう一度覚えたいと思います。